フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは、薄い峠音楽堂本舗でございます。今日はね、僕一人でお届けいたします。ツアーの最中なんですけどもね、ちょっとスケジュールがなかなか合わなくて、今日はですね、京都のトガトガというライブハウスで、僕一人でアコースティックライブがこの後、行われるというね、今ねシルバーウィークの真っ只中というか、今日が最終日ですかね。9月の23日なんですけども、シルバーウィーク忙しかったですよ。最初の初日の土曜日が、渋谷デセオで、フェイストゥエースのバンドライブで、翌日が、高田馬場、音楽室 DX で、アンプラグドでね、あのアコースティックのライブをやりまして、で1日休みを挟んで、昨日火曜日が、池袋のねライブインロサというところで、あの中野徳夫さんと、一緒にライブをやりまして、そして今日、京都へやってまいりました。ね、渋谷、高田の馬場、池袋というね、あの山手線外回りに沿って、あの東京三都物語という、シリーズでねライブをやってきたんですけどもね、今日はもうゆっくりまたトガトガで、たっぷり、一人でアコースティックライブをやろうと思っております。それが終わるとあれですね、今度はまた、今週末から、フェイストゥエースのツアーがまたね、始まりまして、でその後にまたねこれ方さんのセッションで、名古屋、神戸、京都と、なんか本当忙しいですね。忙しいうちが花なんですけれども、そんなわけで今日は一人でお届けします。早速お便りの方を紹介していきましょう。岐阜県の文江さんからいただきました。ごめんください、 S さん、クラゲさん、こんばんは。早稲田通りを高田の馬場駅方面歩いていた時のこと。あ高田の馬場音楽室 DX のお帰りですからね。前方から学生さんらしき青年の集団が歩いてきました。彼らは大きな声で話してたから、会話の一部が聞こえてきて、県議ってそうやん、県議、私も県議ってって思った時にちょうどその集団とすれ違ったんです。その時青年がこういうのが聞こえました。県議って県議所県議所ね、県立岐阜商業のことですね岐阜県のスポーツで名の知れた高校、それが、県議所、県立岐阜商業ですね。岐阜県には岐阜市立の商業高校もあって、県立を県議所、市立を市議所と呼んで区別してるんです。どちらも有名校です。 私の世代は県議なんて略さなかったけど、まさか東京の早稲田通りで県議賞の名を聞くなんて、県議賞の何がそうやんなんだろう岐阜の学生さんたちだったんですね。岐阜出身のね、県議ってそうやんって なんか話してたんでしょうね。気になりますね。でも意外なところでそういう地元の名前を聞くとちょっとびっくりしますよね。まあ良かったじゃないですか、ね、岐阜県もちゃんと頑張っておりますからね。岐阜県の皆さん、プライドを持って岐阜県を、ね、誇りにして、ね、生活していただければと思います。次のお便りがですね、S さん、倉木さん、番頭さん、こんにちは。山梨県在住、メタル呉服店改めメリです。これも本当に改めちゃうんでしょうかね。もういいですけど、6月20日渋谷デセオに行ってきました。どの曲も素晴らしい、中でも Go for it、 かっこいいですね。僕が作った曲ですね。重低音が響くわ、やっぱバンドサウンドが好き、テンション上がるわ。個人的には半年ぶりに、和服かっこ浴衣で参戦しました。いつも以上にぴょんぴょんしたりヘドバンしたり大暴れしてしまいました。サマーキャンプ前ということもあり、ファントモさんをはじめ、皆さん浴衣に興味津々。こういう時どうするの、ここはどうやって着るのといろいろ聞いてくださいました。私は着物は作れますけど着付けを習ったことがないんです。動画サイトを見て練習しました。そんな着付けど素人の私がライブで着る浴衣の着方をご披露したいと思います。着付けができる方には何言ってやがると言われそうですが、あくまでもライブ用です。下準備として、女性はおはしょりを縫ってしまいます。おはしょりって何なんだろうな、俺わかんないけど、おはしょりを縫ってしまいます。できない方は安全ピンで止めてください。拳を振り上げたりすると何もしてない場合は布が上に上がって上半身がダブダブになってしまうのです。これ重要。そもそも浴衣で手を上げる、釣り革に捕まるなどはタブーですけれども、そんなの気にしてたら楽しめない。ではまず汗も予防のため全身にベビーパウダーを塗ります。はい、全身白塗りです。顔はやらなくていいです顔もやってほしいな。下はレギンスかカラフルなステテコ、上は V ネックの T シャツを着ます。そして浴衣を着ます。胸を晒しで潰したり、ウエストにタオルを巻いたり、寸胴に補正してはダメです。腰ひも、伊達締め、帯、すべてご飯が食べられなくなるぐらいにぎゅうぎゅうに締め付けます。晒しやタオルを巻いていると締め付けが緩くなってしまいます。だからダメなのです。そして女性は帯の上側、胃のあたりに手を入れて前に引っ張って帯を緩めます。あくまでも胃のあたりだけ、おへそのあたりは緩めちゃダメですよ。男性もぎゅうぎゅうに締め付けてから帯の上、おへそのあたりは緩めて、下腹部あたりは緩めないようにしてください。これでご飯が食べれるようになりました。歌も歌えます。そしてありったけの安全ピンで胸元など前がはだけないように留めていきます。浴衣だけではなく T シャツと浴衣を留め付けてください。安全ピンの妙義、これで全てが決まります。 A さん、クラゲさん、そして皆さん、浴衣で暴れようぜ。一夜明けて興奮冷めやらぬメリでした。ど素人のくせに偉そうにレクチャーしてしまってすみませんでしたってことなんですけどもね。なるほどね。これは結構皆さん参考にしていただけるんではないでしょうかね。安全ピンで止める、でもなんか高そうな浴衣着てらっしゃる方たくさんいらっしゃいますからね。安全ピンで止めることをちょっと躊躇してしまう人もいるんじゃないですかね。でもこういうふうにしておくと暴れても大丈夫だということですね。ちょっと試してみましょうかね、いろいろね、来年の夏はね。はい、もう一ついきましょう。S さん、倉木さん、番頭さん、こんにちは。以前お友達から角砂糖さんと命名された聖子です。先日の父の日の出来事、家族で外食しめったにデザートを頼まないのですが、母が特別な日、父の日だからデザート頼もうということで、母と私はソフトクリーム、父は白玉ぜんざいをオーダー。デザートが来て食べ始めると父の奇怪な行動が、 白玉ぜんざいに蜜がついていたんですが、父は蜜を半分だけかけ、半分は飲み始め飲み干すと父は私に、聖子、蜜のおかわり頼んでくれ母と、呆れ果てたが、聖子、頼んであげなさいと母のお言葉、蜜のおかわりを頼み、蜜が来ると嬉しそうに飲み干す父。私が角砂糖をかじるのは完全に父の甘党遺伝だと確信した日でした。すごいですね。蜜飲んじゃうんだ。これはあまり体に良くないんじゃないかな。角砂糖をかじるのもなんかあれですよ、サーカスのクマみたいですよ僕 の、 高校時代の、ね、同級生で学食でカレーを食べて、その後カレーにね、食べる前にカレーにソースをドバドバかけるんですよ。でドバドバソースをかけたカレーを全部食べて、最後にカレーを食べてたスプーンにソースをねジューッと入れて、それを飲むっていうやつがいましたけどねなんかなあ、ちょっと、できないな、これは蜜飲むっていうのは渋谷バンドライブでエースさんとヤンズさんとのハモリ、久々に大好きな曲が聴けてよかった曲をリクエストしますということで、角砂糖聖子さんから、リクエストをいただきました。今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエースでレイン。京都トガトガからお送りしております。本日の薄い峠音楽堂本舗でございます。先ほどもねちょっと言いましたけども、フェイストゥエースのツアーがねどんどん盛り上がってまして、この後中野坂上であって、来月10月になりますと大阪名古屋、そして北海道にも行きます。初めて行く苫小牧と札幌、それから、岡山広島と続いていきますんでね、またライブ会場の方に足を運んでいただけると嬉しいです。それからね、番組からちょっとお知らせがございまして、地上波の放送がですね、今土曜日の午後2時半からの放送になってるんですけども、10月の3日から、同じく土曜日の、夕方6時半からの放送に、変わるそうです。これはどういうあれなのかよく分かりませんけども、6時半といえばもうねあれですよね、お食事の準備でね、お家は忙しい時でしょうし、早いお家ではもうお食事時ですよね、6時半でね。そういうお食事時の放送になる前に読んでおかなければならないお食事時には不適切なお便りが来てるんで、6時半からの放送になる前にこれは読んでしまいましょう。Sさん、倉木さん、お疲れ様です。ハリーです。 毎年お盆の時期は田舎に帰って墓参りをするんですが、毎年田舎に帰るたびに思い出す出来事があります。それは僕が小学生の頃の話なので30年以上前のことになりますが、当時お盆といえば子供たちの間では爆竹を鳴らして遊ぶのが流行っていました。ある日の夕方、僕はいつものように家の庭先で爆竹を鳴らして遊んでいました。すると近所に住んでいた同級生の Y 君が遊びに来ました。子供2人が爆竹を持ち寄って遊ぶ、ろくなことを考えるわけはありません。プラモデルの車を破壊したり、壁の隙間に仕掛けて穴を広げてみたり、そしてふと目についたのが牛の糞です。その頃の田舎は牛の糞が普通に道端に落ちているようなとってものどかなところだったのです。もうお気づきかと思いますが、牛の糞と爆竹、いい組み合わせです。よかねよ。その糞に爆竹を刺して導火線に火をつけて爆発する前にどれだけ遠くに逃げるか、そんなことを何度も繰り返して遊んでました。しばらくするとY 君がやたらと唾を吐くようになりました。最初はあまり気にもならなかったんですが、ふと気づきました。あ、Y 君の口の中に爆竹遊びはまだまだこれからって感じでしたが、 Y 君はそろそろ帰るねと言って帰ってしまいました。遅いお昼ご飯のご家庭の方すみません。Y 君、その日の晩ご飯はどんな味がしたんでしょうか。ああ、毎年田舎に帰るたびに Y 君の姿が思い出されますというね。ラジオをお聞きの皆さん、本当にすみません。ハリー君いい組み合わせじゃないよこれは。あのね、昔僕のね、師匠とも言うべき角田博さんから聞いたお話なんですけどもね、やっぱり田舎の子供がね、小枝目ってあったでしょ、あれにこう石をこう投げ入れてトップンとかいうのを見て遊んでたんですって。そしたらね、誰か一人ちょっとタラン子がですね、ものすごく大きな石をねボーンと投げてものすごく跳ねたんですって。でうわーって一番そこ近くにいたやつがもう飛び上がって避けてですね、お前何すんだよって、危ねえじゃねえかって言って、でそのうちそいつがね、あ、なんか臭い、俺なんか羽が飛んだぞ、臭い臭いって言ってね、シャツとか見るんだけどどこにも飛んでないんですよ。で背中かもしれない、ちょっと見てくれって言うんで背中を見たんだけど、お前大丈夫だよ、どこにも羽飛んでないよ、いや臭い、俺匂いに敏感だから分かるんだよ、すっげえ臭いんだよって言ってたら、周りの友達がね、あれお前鼻の下にほくろあったっけって、すいません皆さんごめんなさい、この話おしまいにします。もう次のお便り行っちゃいましょう、なかったことにして。 S さん、番頭さん、S さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。すみません、なんだかんだで2週もメール飛ばしちゃいました。私としたことが、やっぱり私ってダメな人です。メールを飛ばしたこともですが、なぜかって、以前バイクのキーをバイクに閉じ込めてしまって大騒ぎしたメールを送ったと思うんですが、覚えてます？覚えてませんよね、もう2年くらい経ってますもん。それでですね、そんなことにならないように予備のバイクのキーと家のキーを玄関の外に置いているスニーカーに隠しておいたんです。そうすれば万が一またキーを閉じ込めたりなくしたりしてもそれで開けられるし安心と、そこまでは良かったのですが、書いたところでなんだか結末見えてきました。そしてこの間いろいろ、服とか靴とか整理してたんです。また着るかもまた履くかもって捨てないでいたらどんどん増えるし思い切って捨てました。それから数日後出かけようと思って玄関出たら2階に家の鍵を置いてきたのを思い出し、でももう玄関出ちゃったし面倒っちいし、そうだスニーカーに入れてる鍵を使えばいいんだって思いスニーカーを、あらない、なんで、いやーもしかして捨てた、 どこをどう見たってありません。そうなんです、バイクのキー、家の鍵、もろとも捨てちゃった。ゲロゲロ。バカじゃないの私。しばらく立ち直れなかった。それから数日後、ショックから立ち直り、シャンプーを買いに行きました。そして詰め替えだったので、詰め替えてるとなんだかドロドロしてる。シャンプーってこんなにドロドロしてる？まさかコンディショナー？その通りなんです。間違えてコンディショナー買ってた。私ってダメな人です。お二人ってそんなことあります？ないですよね。2週飛ばしてこんなお便りで申し訳ありませんでした。ハリソンでした。ね、ありがちですよね。でシャンプーとコンディショナーは岐阜県の文江さんもしょっちゅう間違ってますから、決してあなただけがダメな人ではないです。大抵世の中の大抵の人はダメな人ですから大丈夫ですよ。はい、さあもう一ついきましょう。ごめんください。 S さん本田さんはじめまして。赤髪のにゃみと申します。赤髪って赤髪のね、よろしくお願いいたします。6月13日フェイストゥエースザツアー2015アライブイン岡山行かせていただきました。初めて見るツートップ、とても感動いたしました。何ですか腹の底がボコボコと沸騰するような低音の響き、言葉では表現できないくらい壮大なフェイストゥエースの楽曲に浮かぶ世界観、こんなにも頭の中でグワングワンと情景が回ることはあまりない経験で、終演後は口をパカンと開けたまま放心状態。新曲も聴けて大満足でした。そして本田さんの暴れっぷりにびっくりしました。お仲間さんたちから聞いていた通りで跳ねる跳ねる、 S さんも頭をフルフル、本当に暴れてるとライブ中思ってしまいました。私もお二人に負けないように元気に活発になりたいと思います。岡山へは鈍行で行ってライブ前にヘロヘロになってたんですが、ライブで復活しました。音楽って元気もらえるから素晴らしいですね。今回のライブは私にとって初めてだらけでドキドキしていましたが、ライブでそんなのぶっ飛びました。でも補導されないかずっと内心心配でした。バレたら絶対補導される年なので、てんてんてん、あれそうなんですか。不思議な道路を見つけたので写真撮ってみました。なぜこんなに長いのでしょう。止まれ、写真道路にね止まれっていう書いてあるんですけど、その後長い棒がね、伸ばし棒は歩道の白線だと思うんですが、なぜ止まれの後ろから伸びてるのでしょうか。普通なら車道の真ん中にあるはずの止まれ、謎です。歩道の白線曲がった先も続いてました。わからんねえ。そうなんですよ、普通車道の真ん中に止まれって書いてあるのがね、ちょうどその歩道の白線の真上に止まれって書いてあって、その後歩道の白線があるんで止まれね。なんでこういうところに書いちゃったんでしょうね。よくありますよねこういうのね、トレマになってたりね、止まで止まってたりとかね、いろいろ面白いのがありますけどもね、きっともう止まれっていう切なる願いだったんでしょうね。またライブ伺いたいと思います、応援してますということで、さっきも言いましたけども、来月10月にね、24日が、岡山ペッパーランド、そして25日日曜日が広島のケーブビーで、ライブがありますんで、よかったらね来てくださいね。また腹の底がボコボコと沸騰するような低音の響きをお聞かせしますんで、よろしくお願いします。さあ、にゃみさんからリクエストをいただいております。今日の2曲目聞いてください。フェイストゥエースでノスタルジア。
夢を信じて振り向くことなく から幾度季節は巡り、涙と笑顔重ねただろう、曇り空にため息ついたあの夏の日、今は遠くて
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、京都トガトガからお送りしました今日の薄い峠音楽堂本舗、この後私は、アコースティックライブでございます。単独版ザ・上洛というタイトルでね、今日も一生懸命歌おうと思います。で先ほども、お知らせしましたけども、10月の3日土曜日から、この薄い峠音楽堂本舗地上波の放送が、今までの午後2時半から午後6時半に変更になりますので、お忙しい時間帯とは思いますけどもね、また聞いていただければと思います。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号薄い峠音楽堂本舗、こちらの方まで、いたします。お便りにね、リクエストとかね添えていただけると大変嬉しいです。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。